参議院議員通常選挙が行われます。時は7月10日日曜日、午前7時から午後8時。場所は居住地域ごとに決められた投票所です。なお、選挙の案内状を投票日までに世帯ごとに配布します。当日都合により投票所に行けない方は期日前投票ができます。期日前投票の時は7月9日土曜までの毎日、午前8時半から午後8時まで。場所は市役所北庁舎1階の食堂です。なお、7月9日土曜日のみ市役所本庁舎1階ロビーで実施しております。その他、7月2日土曜日、3日日曜日、9日土曜日は正午から午後6時まではイオンモール長久手4階イオンホールでも開催しております。これに関するお問い合わせは市選挙管理委員会行政課内電話 56-0605 番までお願いいたします。代わって健康福祉関係のお知らせです。国民年金の一般免除納付猶予制度について、国民年金保険料を経済的理由などで納付が困難な場合は申請し承認されると免除猶予になります。2022年度は7月から申請できます。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。なお、2021年度に継続で承認された方は申請は不要です。このお問い合わせは年金加入者ダイヤル電話 0570-003-004 番、保険医療課電話 56-0618 番までお願いします。次は目で聞くテレビを設置しました。福祉の家の情報検索コーナーに目で聞くテレビを設置しました。さまざまな種類の動画を手話と字幕で視聴できます。このお問い合わせは福祉課電話 56-0614 番までお願いいたします。次は夏祭りなどのイベントに参加される皆さんへ、イベントの主催者や参加者一丸となって基本的な感染防止対策を徹底して安心で楽しいイベントにしましょう。注意点を5つ紹介します。まず1つ目は、体調が悪い場合はイベントに参加しないこと。2つ目は、密になる場所や基本的な感染防止対策が徹底されていないイベントへの参加は控えましょう。特に多数の人が密集し、かつ大声などの発声を伴う行事への参加は控えましょう。3つ目は、イベントに参加する場合は人と人との距離の確保、手指の消毒、状況に応じたマスクの着用、大声での会話は自粛し、適切な感染防止対策を徹底しましょう。4つ目は、街頭や飲食店での大量または深夜にわたる飲酒や飲酒しての行事への参加は、その行事の特性を踏まえつつなるべく自粛しましょう。最後5つ目です。必要に応じて家族同士で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参加するなどの新しい楽しみ方を検討しましょう。以上、お問い合わせは健康推進課電話 63-3300 番です。代わって限度額適用認定証の更新について、入院などで高額な医療費がかかりそうなときは、あらかじめ限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けておくと、 病院窓口での負担を減らすことができます。現在交付している認定証の有効期限は7月31日日曜日です。まず国民健康保険、これは手続きが必要です。70歳未満で現在交付を受けている方および70歳以上の該当する人には7月下旬に申請書をお送りしますので、必要な方はぜひ来てください。そして後期高齢者医療制度、これは手続きはいりません。現在交付を受けている方には7月下旬に認定証をお送りします。以上に関するお問い合わせは保健医療課、電話国保年金係、電話 56-0618 番、医療係、電話56-0617 番までお願いいたします。代わって国民健康保険高齢受給者証の更新について、現在発行している普通大々色の高齢受給者証は、この有効期限は7月31日日曜日です。新しい白色の高齢受給者証を送付いたしますので、現在の薄大々色の高齢受給者証は8月1日月曜日以降に発揮してください。このお問い合わせは保健医療課、電話56-0618番です。次は後期高齢者医療費保険者証に関してです。新しい赤茶色の保険証を7月に送付しますが、有効期限は9月30日金曜日までとなっていますので、ご注意ください。10月1日から一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割になることから、9月に改めて青色の保険証を送付いたします。自身の負担割合が変更となるかどうかは、2回目の保険証でご確認ください。なお、コールセンターは7月11日月曜日から12月28日水曜日まで、毎日午前8時45分から午後5時15分に開設しております。このお問い合わせは愛知後期高齢者医療コールセンター、電話 0570-011-558 番までお願いいたします。代わって市政情報からのお知らせです。寄付・寄贈がありました。明治安田生命保険相互会社名古屋東支所藤ヶ丘営業所様より、子どもの健全育成および地域・社会貢献活動のため、東小学校・北小学校・南小学校に寄付がありました。サッカーボールが各校5つずつです。民事団体助け合い代表田中玲香様より、教職員の意識啓発のため長久手小学校、長久手中学校に寄付がありました。書籍が各校1冊ずつです。ありがとうございました。変わりまして、7月の保険ガイドです。愛知医科大学病院次回が時間外診療について、救急でかかりつけ医が開いてない場合、診療を受けることができます。まず電話で相談してください。電話は 0561-62-3311 です。なお、時間内時間外に問わず紹介状なしで受診する等の場合、先生療養費が必要となることがあります。詳しくは愛知医科大学病院へお問い合わせください。7月18日月曜日祝日は開院、通常診療しております。 また町の保健師について、保健師がさまざまな場所に出向き健康相談をお受けします。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。次は7月の納期一覧です。納期限が8月1日のものです。まず固定資産税、都市計画税の第2期、国民健康保険税の第1期、それから後期高齢者医療保険料の第1期、これらの納期が8月1日です。口座振替の方は納期限の日に引き落としますので残高を確認してください。納付は便利な口座振替を利用してください。スマホアプリ決済も利用できます。なお事前についてはパソコン、スマートフォンからクレジットカード納付もできます。このお問い合わせに関しては収納課電話 56-0610、保健医療課電話 56-0617 番までお問い合わせください。変わりまして、今月のドクターからあなたへ。今月は久美田子どもクリニックの久美田秀樹先生のお話です。子どもの熱中症、人は蒸し暑い環境に長時間いると体の表面から放熱し、同時に汗をかき気化熱で体を冷やそうとします。その冷却が間に合わなくなると深部体温が上昇し臓器の障害が起こります。さらに大量の発汗から水分、塩分が不足し臓器の障害が進行します。これが熱中症の正体です。子どもの熱中症はその 80% 以上が小中学生であり、ほとんどが軽症で死亡例は極めて稀です。子どもの場合は腎臓の脳縮脳が未熟なことなどもあり、容易に水分喪失を起こします。そのため脱水に陥りやすいのですが、実際に熱中症に陥る子は意外に少ないのです。暑ければ公園の噴水に飛び込んだり水を飲んだり、疲れれば木陰で休んだりするためでしょう。彼らが熱中症になる状況は、乳幼児であれば暑い日の車内に閉じ込められたり、小中学生であれば全体練習などで一人だけ弱音を吐いたりできない時です。親や指導者はどんな症状でも熱中症ではないかと常に疑うことが重要です。めまい、筋肉痛、頭痛、吐き気、倦怠感などがあれば熱中症を疑い、意識ははっきりしているか、水分を自力で摂取できるかをチェックし、適切な対応を取ることが必要です。子どもたちの状態に常に注意を払い、休憩と水分補給を適切に行い、楽しい夏を過ごしていただきたいと切に願います。これでドクターからあなたへ終わります。それでは裏表紙、一平と一福です。ボリューム99、思い通りにならないもの。先日、この春から私立保育園で働いてくれている新人保育士8人と懇談をしました。子供が泣き止んでくれない時は大変だけど、笑ってくれると本当に嬉しいといった話や、先生や保護者との人間関係の話も出ました。また長くては自然が多くていいという意見もありました。私からはこんな話をさせてもらいました。まず自然とは木や草、虫だけでなく、子どもも職場の先生も保護者も全部が自然の一部であること、また自分のことですが自分の思うようにはならない、自分だけでなく 自分の周りにいる人たちも自然であり、特に子供は自然の最たるもので、決して周りにいる大人の思うようにはならないこと。そして多くの仕事にはいつまでに終わるという目安があるけれど、自然を相手にするあなたたちの仕事は終わりがなくて大変な仕事であること。そしていつもありがとうと伝えました。ほんの50年ほど前まで、長久手にも田んぼや畑を耕し、思うようにならない自然を相手に暮らしていた人たちが大勢いました。田植えや稲刈りの時には、家族だけでなくご近所の力も借り、互いに助け合わないと暮らしていけませんでした。貧しかった先人たちは、子供たちには同じ思いをさせまいと、田んぼを埋め、山を削って土地区画整理事業を進め、今の便利で快適な長久手を作り上げてくれました。今の私たちが求める便利な暮らしは、自然から離れて暮らすことで成り立っているように思います。山や海へ旅行して、やっぱり自然はいいと言いますが、それは自分の都合のいい時に自然のいい部分を見た感想です。煩わしい人間関係はできるだけ避ける風潮もあります。自然から離れて暮らすうちに、自然は自分の思うようにはならないという当たり前のことですら忘れてしまっているように感じます。私たち大人が子供にできる最低限の教育とは、いわゆる自然、そして多様な人の中に身を置き、思うようにならないことを体で学ぶ機会を子供たちに与えることではないかと私は思うのです。それは私たち大人にこそ必要な学びかもしれません。自然から学ぶことで、思い通りにならない自分を受け入れ、自分を許せるようになれば、こうでなければならない、こうあるべきだとは違う角度から自分や周囲を見られるようになります。そうなればきっと生きていくことが楽になると思います。これで一斉と一曲を終わります。ご近所でいつもと来たと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話 0561-635556 番、24時間365日受け付けております。では最後に統計情報です。2022年6月1日現在、人口は先月に比べて102人増え、総人口が6633人、男性は54人増えて3019人、女性は48人増えて3614人、世帯数は73世帯増え25,219世帯、月間移動数は5月は転入が284人、転出200人、出生が46人、死亡は28人、うち孤独死孤立死が1人いらっしゃいました。孤立死とは、消防に通報があったがすでに死亡した状態であった単身者の方や死亡後に発見された方などで、生活状況を把握できた場合の総数です。交通事故は5月は軽傷が20人でした。犯罪発生状況は、5月は刑法犯が30件、うち侵入犯が2件でした。以上です。これで広報長久手7月号を終わります。梅雨が明けました。今年はまた猛暑との予報です。気温の変化に体がついていかないことが多いので、皆様水分をたくさんとって、エアコンを使い 熱中症にご注意ください。